第一サムエル記の6章。一言祈って始めます。天のお父さん、今日もどうぞ、あなたが、ここにいる一人一人に、聖霊によって語ってください。これを聞いている一人一人に、どうぞあなたの御言葉に対して、思いを向ける、その思いを、また、耳を、どうか私たちに与えてください。信仰によって、あなたを見上げることができますように。ここに書いてある事柄を理解できるように、主どうぞお助けください。また、あなたの御言葉を分かち合う私に、どうぞあなたが力を与えてくださって、あなたの言葉を与えてください。そのあなたの言葉を語ることができますように。自分の考えや自分の言葉ではなくて、あなたが一人一人に、ヨハンとしておられることを語れますように、私を清めてください。私をお助けください。お願いします。みんなで、キリストの皆のゆえに、あなたの前に、あなたの恵みの御座に大体に出ていきますから、主どうぞあなたが語ってください。お願いします。こういう感じをどうぞあなたが祝福してください。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。第一サムエルの6章の一節。死の箱は7ヶ月もペリシテ人の野にあった。死の箱が、まあ、契約の箱、神の箱。それが、その、ペリシテ人の野原に、7ヶ月間放置されてたんですね。で、まあ、4章の方では、その戦いがあってペリシテ人と一緒に。で、それで負けちゃったから、イスラエルが。で、それで神をその戦場に、の真ん中に連れてったら、お連れしたら、神が戦ってくださるはずだとかって言って、それで自分勝手な解釈で、神の箱を、その、戦場に持ってったんです。そしたら、神の箱がなかった時よりも、もっと7倍以上の人が死んで、それで負けたんですよ。で、ペリシテ人はその神の箱を、契約の箱を、その自分の、町に、自分たちの町に運んできます。でもそしたら、今度はその神ご自身、イスラエルがその神の素晴らしさを、その栄光を表すのに失敗しちゃったから、今度は神がご自身がそのご自分の栄光を表したんです。ダゴンの神殿に置かれたら、そのダゴンのその像が、次の朝には、ひれ伏して拝んでるような感じで倒れてて、うつむせに。次の日には行ったら、この、人が直してね。次の日に行ったら、その、両腕と、その頭が切断されて、敷居の方に置かれてたとか、またその、ダゴンの像が倒れてたとか。で、それで、それだけじゃなくて、その、神の箱が行く先々で、その、種物がね、できたり、で、ネズミが発生したりして、大混乱になったんですよ。で、たくさんの人たちが死んだんですよ、その、影響で。で、それで、ペリシテ人たちは、その、どこの、その、町にも入れたくないんですよ。その、呪われるから。そもそも神は、その、呪うぞとかって言って、っていうよりも、その、じゃあ、その、呪われないように、神に立ち返ったらいいじゃないかという、そのメッセージということで私たち学びました。神が呪いのはずないですから。すべての人を愛しておられて、すべての人を祝福したいんです。でも神に従わない人たちにとっては、神の存在っていうのは祝福どころか呪いですよ。神は正しい方だから。必ずその裁きをなさいますからね。なのでその7ヶ月間、ペリシテ人たちはその契約の箱を、主の箱をその野に放置します。なんで放置してたんでしょうね。そのままで。そんなんだったらもう最初からもうイスラエルに返せばよかったのにね。もしかしたらそのイスラエルに対するその勝利のトロフィーみたいな、そういうコレクションとして置いておきたかったのかもしれないですよ。神を受け入れはしないけども、自分たちのその力や栄光を表すための道具としたかったかもしれません。あのイスラエルの神を私たちは打ち取ったみたいなね。全然そんなんじゃないんですけど。で、神を受け入れないけども、自分たちの栄光を表すために神を道具とするっていうことは、やろうと思えばできます。絶対にお勧めしませんけど。例えば、アロンの二人の息子たち、長男と次男。ナダブとアビフは、その、神が不思議なことをその、なさったんですよ。天からその火を降らして、その、生贄を全部その焼き尽くしたんですよ。まあ、神がそれを受け取ったっていうことですけど。で、それでみんなが、うおーってなったんですよ。テンション上がったんですよ。そしたら、このアロンの大祭司、第一番目の大祭司ですよ。モーセのお兄さんのアロン。その息子の ナダブとアビフは、そこでその異なった自分たちでその火を持ってきたんですよ。私たちもこんなことできるって。そしてその注目を浴びたかったんです。おそらくね。それで神はその二人を、その、火を下して撃ちましたよ。エリの息子たちもそうじゃないですか。その神に仕えるその祭司としているのに、その祭司というその職、役職を、そのいいように使って、その神を食い物にしたんですよ。自分のその益のために、自分のその栄光のために、神を使ったんです。神を受け入れはしないけど。牧師とかでも、その、危険性はいつも持ってますよ。自分がすごいっていうことを言いたいがゆえに、その牧師でありますみたいな。私は牧師大先生です。皆さん私を敬いましょうみたいな。ありがたいですよ。こんなこと言ったら、ちゃんちゃらおかしいって笑ってくれるその顔がいくつも見えることは。本当に健全な教会を神が与えてくださってありがとうございます。これからもそんなんでありますように。でもその牧師先生みたいなその敬われやすいから、その与えられた役割柄。高くなりたいんだったら低くなりなさいって。みんなに使えるものになりなさいって。本当はそうなのに。でもそれでホクホクしたいんだれば、牧師先生とか。世の中には恐ろしい人たちがいますよ。私は預言者ですとかって言って、その自分をプロモートしてくる人たちっていますから。預言者である私を教会に呼びませんかと。神が使わすんだったらどうぞ来てくださいですよ。なんで自分で言って私を呼びませんかとか言うんですか。神を受け入れはしないけども、自分の栄光を表すためのその道具としたりするんですよ。そこでペリシテ人たちは祭司たちと占い師たちを呼び寄せます。どうしたらいいか、その神の箱についてね、協議するために。ペリシテ人は2節、祭司たちと占い師たちを呼び寄せていった。主の箱をどうしたらよいだろう。どのようにしてそれを元のところに送り返せるか教えてもらいたい。ようやく7ヶ月後にしてこれを話し始めたんです。すると彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すなら、何もつけないで送り返してはなりません。それに対して必ず財貨のための生贄を返さなければなりません。そうすれば、あなた方は癒されましょう。なぜ神の手があなた方から去らないかわかるでしょう。面白いですね。この、ペリシテ人のそのダゴンの宮の祭司たちと占い師たちを呼び寄せて、その神の箱をどうしたらいいかということを話したんです。そしたら、ペリシテ人の祭司たちとか占い師たちは、その神のことを知ってるんですよ、よく。彼らが言ってる通りですよ。だからその神殿というかそのこの時代では、幕屋でも、その自分のその罪を犯したらそれを許していただくために、神の前に来て、それにその生贄を捧げるんですよね。全焼の生贄だったり、財貨の生贄だったり。このことを知ってるんですよ。でも、神のについて知ってたとしても、彼らは神を知らなかったし、神を信じなかった。知識だけで知るっていうのと、本当にその心の深いところで知るっていうのではまた全然違います。知識はいくらでもね、知識は人を高ぶらせるっていうふうに聖書に書いてありますけど。でも本当に神が、その聖霊が私たちの心の深いところに与えてくださるその神の知識は、私たちをへりくだらせますよ。神の前に。ヤコブの2章の19節にはこう書いてあります。開けなくていいですよ。あなたは、神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どももそう信じて身震いしています。神がおられるってことを、その神がその力を持っておられるっていうことを、その信じてる、知ってる。それは別にいいことだね。素晴らしいことですよって。立派なことだって。でもねって、悪霊どももそう信じて身震いしてますよって。ヤコブさんの言い方ですよ。神について知ってるっていうだけでは、不十分ってことです。このペリシテ人の祭司たちや占い師だって知ってるんです。私たちがその知識で神を知ってるっていうのは、私たちがの救いには特に関係ないと言ったら語弊があります。頭で知らないと信じるってとこな、その行かないから。でも信じて、頭で知って、信じて、そこから先、神のその愛を体験して、そのつまり自分の罪が許されるってこと。そして神を本当にその深いところから自分のその魂の領域で知るっていう、神がこんなにも私を愛してくださってるのかって。これはその罪が許されるっていうところにしかその愛がないからね。ザ・神の愛っていうのはそこにその示されてるわけですから。で、そうやって知ると、その神に対するその知識っていうのは意味が出てくるんですよ。 頭だけの知識では、その、本当の救いというところには至らないですよ。そして彼らは、箱を起こり返すときには、神に対して償いをしないといけない。つまりその、神の箱を自分たちが奪ったということを、その、償わないといけないというふうに理解してるわけですよ。イスラエルに対してまた神に対して罪を犯してるって、悪いことをしたこと、悪いことをしたんだから、償う必要があるんですよね。何の悪いこともしてないのに、償う必要はないじゃないですか。でも彼らは償いをしないといけない。悪いことだって知ってるんですよ。神をその侮辱することだって知ってるんですよ。ダゴンの神殿にその安置したり、すること。償いっていうことは、その自分たちがやったこと、それは悪いことだっていうことを認めるってことです。そして、あがなわれるために、そこから許されて、その罪を、その、罪からあがなわれるために、買い戻されるために、代償として、代価を支払うんですよね。償いっていうのは。じゃあ、その代価をどうしたらいいのか。って言ったときに、4節、人々は言った。私たちの返す財貨のための生贄とは何ですか？彼らは言った。ペリシテ人の漁師の数によって、5つの金の種物と5つの金のネズミです。あなた方、港、あなた方の領主への災いは同じであったからです。あなた方の種物の像と、この地を荒らしたネズミの像を作り、イスラエルの神に栄光を期すなら、多分、あなた方と、あなた方の神々と、この国に下される神の手は軽くなるでしょう。彼らが支払った、まあ、支払うべきその償いっていうのは、この5つの金の種物と、5つの金のネズミの像なんですって。別にそれがどういう形してたとか、なんでっていうのは別にその重要じゃないです。そのネズミ、金のネズミを作っていいのか、それも別に重要じゃないです。でも重要なのは、その彼らがその追った、その種物とか、そのネズミが溢れているそのネズミっていうのは、神に対して罪を犯したゆえに、そうなってしまいましたって、そのことを認めて、それをその、まあ、金という代価ですよね。価値のあるもので、それを作って、その象徴として私たちはこれのために、あなたにそのこの金を、差し出しますって。代価としてお支払いしますということです。私たちも神に対して罪を犯したんですよ。これからも犯すんですよ。で、そのたんびに金の怪我とか、金のハブとか、金の車とか、そういうのを作らないでいいのはありがたいですよ。毎回ヤギとか、鳩とか持っていかなくていいのはありがたいです。それは、私たちの罪のために支払われた代価というのが、神の御子であるイエス・キリストだからです。完全な、その生贄なんですよ。動物では、毎回この罪を犯すたびに、その殺さないと動物の血が流されないと、その、清めることができなかったんです。でも、御子の血は、私たちすべての罪を、昔のから今のから、そのこの先にある犯すような罪から全部それを贖うほどの価値のあるものなんです。私がどうだからではなくて、私が何を持ってるからでもなくて、イエス・キリストという方の命や、イエス・キリストという方のその血にものすごい価値があるから、その血によって血が流されたことによって、私の罪は許されるんです。これも同じです。さっき読んだ詩篇と。神の側に原因があるんです。私が許される。イスラエルの神に栄光を期すなら、ペリシテ人はそのイスラエルの神をそのダゴン以下としてたわけですよ。その扱いは。神ご自身がご自分の栄光をペリシテ人に表して、イスラエルにではなくてペリシテ人にご自分の栄光を表す機会を与えたんです。そうやって栄光を期すんだったら、いや、イスラエルの神は素晴らしいわって言うんだったら、多分、あなた方とあなた方の神々と、この国とに下される神の御手は軽くなるでしょうって。6節、なぜあなた方はエジプト人とパロが心を固くなにしたように、心を固くなにするのですか。神が彼らをひどい目に遭わせたときに、彼らはイスラエルを自由にして、 彼らを去らせたではありませんか。彼らはそのエジプトのでの話、出エジプトの話知ってるんですよ。そしてパロが心を固くなにして、その結果どうなったかってことも知ってるんですよ。銃の災いがありましたよ。一番最後の最後はそのすべての初めに生まれた動物から人間から何から何まで、ウイゴを神が撃ったんですよ。ああいう人たちみたいにエジプトやそのパロの人たち、パロが心を固くなにしたように固くなにしちゃいけないって。で、彼らを去らせたじゃないかって。エジプトだって。だから私たちも、その、神を認めて、その神に栄光を期して、返して、そして、その箱をイスラエルに返すべきだっていうふうに言ったわけです。ペリシテ人や、ダゴンよりも、この人たちは、神が、イスラエルの神が力強くて、また優位にあることを知っているのに、受け入れないんですよ。ここは、不思議というか、悲劇ですよ。あまりにも。誠の神を知っているのに、受け入れないんです。パロやエジプトの人たちは、そのイスラエルを晒して、その後その10の災いっていうのは11番目はなかったんですよ。だからその表面的で一時的にその混乱は収まったかもしれないです。でも根本的な問題、神との関係、永遠の時間軸上の問題っていうのは、解決に至らないんです。イスラエルの民を去らせたり、神の箱をイスラエルに返したりするだけでは、根本的な問題は解決しないんです。表面的にはまた一時的には、その対策っていうのはいくらでも打てますよ。でも、ネバーエンディングストーリーですよ。終わることのない対策の次の対策。で、最終的に根本的な解決にならないから、神との関係がいつまで経っても良くならないんですよ。そしてそれが解決されないと永遠に裁かれてしまうんですよ。でも、であればそれよりもはるかに神の恵みに頼って、その恵みによって許されて永遠に神と愛し合う関係が与えられる方がはるかにいいじゃないですか。多分神の手は軽くなるでしょうと。ちょっと最近これを教会に行くのサボり気味だから、今週、祈り会とバイブルスタディがあるからそれにちょっと行ってみようとか。そしたら、神は私に良くしてくださるかもしれない。そういえば最近聖書読むのをなんかこう、やってなかったなって。今日はいつもより2倍読んでみようとか。でもしかしたら神は恵み深い方だから、そういうそのことで良くしてくださるかもしれないですよ。表面的にまた一時的にはそれを解決したように見えるかもしれないですよ。でも根本的なその私たちの中にあるものは、神に従いたくないという思いなんですよ。神が罪っていうふうに言ってるのは。そこに、そのイエス・キリストという方を与えて、また聖霊を与えて対処しようとしてくださってるんですよ。根本的にその私たちを変えたいんですよ。神に向かって生きれるように。私たちが同じことで苦しむことがないように、そこに解決を与えたいんですよ。そして永遠に向かって、神とのその愛し合うという関係を打ち立ててくださって、永遠のその時間軸上に、その持って祝福をしたいんです、私たちは。表面的で一時的なものだけじゃなくて。7節、それで今、一台の新しい車を仕立てて、くびきをつけたことのない乳を飲ませている2頭の雌牛を取り、その雌牛を車につなぎ、子牛は引き離して牛小屋に戻しなさい。また、主の箱を取って、その車に乗せなさい。財貨のための生贄として返す金の品物を蔵袋に入れ、その傍らに置き、それを行くがままに、させなければならない。あなた方は、箱がその国への道を、ベテシメシのシメシに登っていけば、私たちにこの大きな災いを起こしたのは、あの箱だと思わなければならない。もし行かなければ、その手は私たちを打たず、それは私たちに偶然起こったことだとしろ。で、その神の箱をイスラエルに戻すために、祭司たち、また占い師たちが提案します。で、その新しい車作ろうって、台車を。で、そこにそのメスの牛2頭に引かせて、やってみようって。で、行くがままに任せてみよう。車がイスラエルに行けば、ベテシェメシュに行けば、神が災いをもたらしたってのことになって、行かなければ今回起こったことは偶然だって。普通に考えて、どっちの方が確率高いと思いますか？イスラエルに行かないってとこです。 行かない方に、方が普通に考えると、はるかに可能性が高いです。まず一つ目は、首輝きをかけたことのない牛に首輝きをかけるっていうこと。首輝きを喜ぶ動物なんて基本いないですよ。首にパコってされて。で、普通は、その首輝きをかけて、その、牛なり馬なり、その、畑をね、耕すためにやるとき、その2匹の牛を使うときには、普通はその首輝きを追うのに慣れているベテランの、その牛の首輝きに、新米牛を、新米牛を、新牛を、その首輝きをかけるんです。そしたら、そのベテランの牛がまっすぐ引いてくれるから、その、慣れるまでそうやってその鳴らす、その鳴らす、そうやって鳴らすんですよね。で、この新米だった牛がまっすぐ行くことに、また首輝きに慣れてきたら、今度は、その、また新しいものをかけるんですよ。それから、ようやくその独り立ちができるようになるわけです。まっすぐ歩むことを、その学習するから。で、イエス・キリストが、その私の首輝きを追って私から学びなさいっていうのはその通りですよ。私たち、まっすぐ行けないんですよ。嫌がるんですよ。その首切りがかけられるって。自分の好きなように生きたいから。神が願っておられるまっすぐな道を歩みたくないから。私がやりたいことを私の感情、それに任せてやりたいんです。でもイエス・キリストから学んで、そのイエス・キリストのその首切りを追って、イエス・キリストから学ぶと、まっすぐ歩めるようになっていくんですよ。そしたら私たちの心に平安が来るって。今回は、このペリシテ人たちは、二頭とも首輝きをかけたことのない牛を指定したんですよ。そんなんやったらもうカオスですよ。右に行けば左に行けばまっすぐ行くなんか絶対にありえないんですよ。普通に考えると。で、また、子牛は、その引き離して牛小屋に戻しなさいって。まあ、人間だったら当たり前でそうですけど、動物でもそうですよ。その本能的に母親の牛は、その自分の子供、自分が産んだその子供の、その、牛を世話するということを知ってますよ。本能として。だからその生まれて、まだその、お乳が必要な自分のその、子牛をね、引き離され、子牛から引き離されたら、その世話をしようとして、その、行くに決まってんじゃないですか、それは。普通に考えると。だからまず間違いなく子牛の元に戻ってくるんですよ。で、彼の言ってることとやってることってのは一致しないんですよ。イスラエルの神に栄光を返すならとか、神は素晴らしい方だからとかって言っているにもかかわらず、その自分もその神に償いをしなければならないとか、そういうふうに言ってるにもかかわらず、今回起こったことは偶然だって言いたいんですよ。自分たちに悪いことはない、私たちが何か悪いことをやったっていうことを認めたくないんですよ。本当は知ってるのに、神の栄光あるその神を、疎遠に扱ったって。栄光を返さなかったって。そのことを知ってんのに、いや、これは偶然だって言いたいんですよ。自分の罪を認めたくないんです。だから神を排除して、人間の範疇を超える物事を偶然っていうふうにしたいんですよ、みんな。神なんかいるかとかっていう人たちって。だから全部偶然になっちゃうんですよ。ビッグバンとか。偶然で起こるかって言いたくなります。そしたら私たちのその命っていうのは偶然起こったわけで何の価値もないんですよ。だって偶然の上に成り立ってるんだったら私たち一人一人の存在が。子供が生まれてくるのもそうです。それが偶然であれば別にそんなに価値ないですよ。まあだから価値のないもののように扱う人たちがいますけど、悲しいかな。だから科学的根拠がないんですよ。だからいつまで経ってもその論にしか過ぎないんですよ。進化論もそうですけど。科学的根拠がないから。科学的だと言っておきながら科学的根拠がないんです。だから法則にはなり得ないんです。万有引力の法則みたいに。絶対にそうだっていうふうに言えないんです。矛盾するんですよ。どんどんどんどん。でも神は全ての原因であり、結果ですよ。この世界の全てを神はその収めておられて、その神にあって偶然っていうのは存在しないんです。ローマの11章の36節には、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至ると書いてあります。偶然というのは、原因になることができないんですよ。ちょっと難しいことを言いましたね。すいません。偶然というものは、何か物事を始める原因にはならないんです 例えばそのコインを私が今持ってないです。コインをピンって上に投げます。で、裏が出ます。偶然裏が出ました。でも 50% の確率で、ですよね。表が出る確率だってあるわけじゃないですか。この表が出る確率のその偶然さんは自分をその出すという原因にはならないんです。原因はどれだけのその力をそのコインに加えて、どれだけの空気の抵抗力があって、その何回回るそういうそのつるっとしたコインで、それが全部の原因なんですよ。それが表が出るという原因ですよ。偶然じゃないです。すべてのことには原因があるんです。そしてそこから伴って結果があるんです。その原因となり得るのは私たちのその命ということにおいては。神ですよ。でもだからといってちょっとバランスを取りたいんですけど。すべてにその神の御心を探そうとするのも不健全だと私は思います。例えば、今日2回も道でハブを見た。これは神は私に何を言ってんだろう。今日こんな夢を見た。神は私に何を言ってるんだろう。知りません。私たちがそれを通してその知るべきものであったら神は明らかにするでしょう。でもすべてのことを私たち神みたいに知れないんですよ。そんなことをずっとその追い求めてたら、今日教会来る時になって行こうと思ったのに雨が降った。あ、これは神が私に行くなって言っていることなのかみたいな。ありえないでしょうって言いたくなります。すべてのことに神が関わっておられて、それを起こしているその神という原因はあるんだけども、すべてのことを私たちがその知る必要は別にないんです。ただ覚えておくべきことは、神はすべてを治めておられるということ。また神を、その神が私を御子さえ惜しまないほどに愛しておられるということ。またその神が私を永遠に引き寄せたくて、永遠に私を愛したいということ。そのためにすべてを計画しておられるということ。そして私には、神について、神が考えている事柄について 100% 全てが分からなくたって当然だっていうこと。全部分からないです。でも必要な時には、また必要なものは、イエス・キリストの御名によって求めたら、神は必ず与えてくださるということ。そしてその神を信頼するということ。これらのことは覚えていたいですよ。じゃあその、目牛さんたちはどうなったか。実節。人々はそのようにした。彼らは乳を飲ませている二頭の目牛を取り、それを車につないだ。子牛は牛小屋に閉じ込めた。そして主の箱を車に乗せ、また金のネズミと種物の像を入れた蔵袋を乗せた。すると目牛はベテシメシの江の道、一筋の大路をまっすぐに進み、泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の漁師たちはベテシメシの国境までその後についていった。ベテシメシの人々は谷間で小麦の刈り入れをしていたが、目を上げた時、神の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。予想に反して、その2頭の目牛はまっすぐベテシメシへ、イスラエルへ向かったんです。起こる確率が低いこと、またありえないことが起こったんです。神のその御心というか、神が何を私に願っておられるかということをその知るために、そのペリシテ人たちがやったようなことをするのは危険です。危険が危ないです。だからやめといた方がいいです。まあある時には、さっきも言いましたけど、神は恵み深くて、憐れみ深い方だから、それにその付き合ってくれる時はあります。でも、あるところまで行くと、それはその神にチャレンジすることになるんですよ。神を試すことになるんですよ。そればっかりやってたら、この二つに一つですって、神を。あなたがなされたいことをしてくださいって。で神から言ったら、その二つとも私はやりたいと思ってないんだけど、とかっていう、そういうことだってあり得るわけじゃないですか。このことが起こったら、神はこのように願ってるっていうことにしよう、みたいな。さっきも言いましたけど、日曜日に雨が降ったら教会に、行かなくていいってことだな、とか。今日一日職場でこの人と会わないで済んだら神は私を愛しているということだなとか。だから神を愛することとか、神の性質とか、神のその、神が私たちに願っておられるその命令とか、そのことを天秤にかけるっていうのはナンセンスですよ。神の愛を疑う、神のこれをやったら神は私を愛してて、これをやらなかったら神を愛してないみたいな。 これをやったら私は神に従うけど、こういうような状況になったら私は神に従わなくていいみたいな。そうやってその、神が私たちに対してやってねって言ってることを、その、やっても、やらなくてもいいような、その、オプションを作ってしまうのは、その時点で間違いですよ。神の命令はオプションじゃないんですよ。やってもいいし、やらなくてもいいんじゃないんですよ。命令は命令なんですよ。神を愛しなさい。また、私たちのそのお互いを、互いに愛し合いなさい。キリストの愛で、神の愛で。で、それを否定するような、その、ことっていうのは、もうその願いというか、どうしたらいいんだろうとか、それ自体もナンセンスです。ただこの場合、なんで神がペリシ人たちの本来ナンセンスな遊びみたいなものに神が付き合ったかです。それは、ペリシ人の無知のゆえに神は彼らを多めに見たんです。神がその寛容を示したんです。まず第一に、神の箱っていうのは、どのように運ばれるものなんですか？運ばれるべきものなんですか？牛に引いてもらっていいものなんですか？神の箱は、その人の手によって、また肩に担がれて運ばれるものなんですよ。神がそう決めたんです。だから荷台で運ぶこと、車に乗せて運ぶことはもうその時点で NG なんです。もっと言うと、神の箱っていうのは、その誰でも触っていいものっていうか、その運んで担いでいいものじゃないんです。レビ人で、しかもそのレビ人の中のケハテ族っていうその、そこに属している人たちの肩に担がれるものなんです。であるにもかかわらず、神はペリシテ人たちに付き合ったんです。彼らが無知だったから。神についての知識はあったかもしれないけど、その神の箱をどうその扱うかっていうことには知らなかったんです。神はルールは曲げないんですけども、神はその寛容を示しません。寛容っていうのは愛の中の一つですよね。なんでそういうことをしてくださるか、それは神の栄光が褒めたたえられるためだし、それはその寛容を示した相手が神のことを知って神にその近づいていくためですよ。ベツシメシの人たちはこの神の箱を見て喜びました。さっき13節まで読みましたから、その続きを14節読みます。車はベテシメシ人ヨシュアの畑に入り、そこに留まった。そこには大きな石があった。その人たちは、その車の木を割り、その雌牛を全焼の生贄として主に捧げた。レビ人たちは、主の箱と、そばにあった金の品物の入っている蔵袋を戸を下ろし、その大きな石の上に置いた。ベテシメシの人たちは、全焼の生贄を捧げ、その日、他の生贄も主に捧げた。五人のペリシテ人の漁師たちは、これを見て、その日のうちにエクロンへ帰った。まあ、次まで読んでおきましょう。18節まで。ペリシテ人が財貨のために、生贄として主に返した金の始物は、アシドテのために一つ、ガザのために一つ、アシケロのために一つ、ガテのために一つ、エクラのために一つであった。これ全部町の名前です。また、金のネズミは5人の漁師のものであるペリシテ人のすべての町、城壁のある町から城壁のない村までの数にいた、によっていた。終わりに、主の箱が安置された大きな石は、今日までベツシメシ人ヨシュアの畑にある。石があるってことですね。で、ベツシメシの人たちはそこで、車の木を割って、雌牛を全焼の生贄として捧げたと書いてありますね。これは律法に反するって知ってますか？気がつきましたか？皆さん。私は気がつきませんでした。ある人のその、仲介書を読んでたらそう書いてあって、あ、確かにそうだって。レビ記の一章を見てみると、その前に、全焼の生贄とかその神に対して生贄を捧げるときには、これ幕屋が作られた後ですから、幕屋以外のところで、場所で全焼の生贄を捧げるってことは、その律法違反なんです。また、レビ記のその一章の規定によると、牛の全焼の生贄を捧げるときは、オスじゃないといけないんですよ。雌牛じゃないんですよ。また、車から、主の箱を下ろしたと書いてあります。さっきも言いました。主の箱を担いでいいのは、レビ族のケハテ族だけですよ。レビ人の。で、そもそも、主の箱っていうのは、ケハテ族にも見ることが許可されてないんですよ。で、箱を運ぶときには、その大祭司とか、そのアロンとその子供たちが布で覆いをかけて、それで、その、見ないように、人の目に触れないようにするものなんですよ。また許可されたもの以外が触れると神に打たれて死ぬよって言われてるんです。 でもそうならなかったんです。ここでも、その神の寛容が示されているんです。ルールは曲げませんけども、その愛であるその寛容を示すんです。神が寛容を示してくださるとき、これは本当に恵みによるんですけど、ペリシテ人のように真理に対して無知である場合はそうです。パウロはこういうふうに言ってます。第一テモテの一章の13節。第一テモテの一章の13節。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。教会を迫害するほどの、その悪いものだったけども、それが許されたのは、その知らない時にした、知らなかった時にやったって。だから憐れみを受けたんだ。また、そのベツシェメシの人たちみたいに今回の、この時みたいな、その特殊な事情がある場合ですよ。で、そこにいたのは目牛でした。また、その神殿というか幕屋からは離れています。でも、そこで神がしてくださったことに感謝したいです。だからその神の寛容が示されたんですよ。ただ、それが特殊かどうか、それが特別な状況であるか、事情であるかどうかっていうのは私たちが決めないんです。神が決めるんです。普通に行けばその神が、その願っておられる神が規定した通りにやった方が断然いいですよ。でもある特定の時に神が決めた時に、その寛容を示してくださって、ルール通りというかその決められたその枠の中で、であれば、誰が担ぐとか、それがその、ある意味重要じゃないんですよ。もっと言えば、その神が崇められて、神に栄光が返って、神が素晴らしいってなることを神は願っておられるわけです。もうちょっとこのことについて見ていきたいんですけど。原則は、そのパウロの、事情から、またケースから学んでいきたいんですけど、さっきの第一テモテの11章です。1章の13節、さっき読みました。と、それに加えて14節を読みます。背景をちょっと知りたいので。もう一度13節を読みします。私は以前は、神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。14節。私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともに、ますます満ち溢れるようになりました。神の寛容が示されると、神の恵みと、またイエス・キリストにある信仰と愛が満ち溢れるんです。そのために神は寛容を示すんです。その神の寛容が明らかになって、神が褒めたたえられるためですよ。そして神との関係が修復されるためですよ。その時に、そのために神は寛容を示すんです。ローマの2章の4節には、パウロはこう書いてます。神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。神の慈愛が私たちを悔い改めに導くんです。神が私たちに、その私たちを愛して、その寛容にしてくださらなかったら、私たちに神の前に悔い改めるという機会はゼロです。悔い改める瞬間もその時間もなく、私は滅んでいくんです。でも神は慈愛を示して私たちに忍耐と寛容を示してくださって、神の恵みがますます明らかになって、私たちがイエス・キリストにある信仰と愛がますますその満ち溢れるようになるために神は寛容を示してくださるんです。私が今ここにいて滅んでないことはそのためですよ。普通だったら罪悪感に潰れてしまいそうな状況の中でも、神にこんなに従いないのに、もうこんな私なのに、ああ、ダメだダメだとか言ってる、その自分でも思いっきり認めているのに先に進まない私なのに、それでも神は私のことを捨てないのは、私のことに、その私に対して寛容を示してくださるのは、私たちが神の恵みを知って、私たちを許すという。私たちを愛しているという。それをしてさらにそのイエス・キリストにあるその、イエス・キリストに対するキリストにあるその信仰と愛が私たちの内側にますます満ち溢れるために神は私たちに寛容を示すんです。だからペリシテ人に対してもその寛容にあったのはそのためですよ。神のその恵みと憐れみが明らかになるためですよ。だからペリシテ人たちもそこでその悔い改めればよかったんですよ。残念ながらそれをしなかったんですけど。それを見てペリシテ人の漁師たちはエクロンに帰っていったんですよ。自分のところに。神の大きなその恵みと、大きなその寛容と愛を見て、自分たちの元に帰っていったんです。 せっかく神のその寛容が、神の愛が、神の慈愛が示されたのに、もったいないという一言で終わらせてしまっていいのかわからないぐらい悲しいことですよ、これは。私の人生にもたくさんのその神の忍耐や神の慈愛や神の寛容が示されているはずなんです。それは神との関係がさらに進むためですよ。神の恵みと愛が私たちのうちに溢れるためですよ。まだその信仰が。19節から21節最後までお読みします。主はベツシメシの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。その時主はその民5万70人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので、民は喪に服した。ベツシメシの人々は言った。誰がこの聖なる神、主の前に立ち得よう。私たちのところから誰のところへ登って行かれるのか。そこで彼らはキルヤテエアリムの住民に使者を送っていった。ペリシテ人が主の箱を返してよこしました。下ってきてそれをあなた方のところに運び上げてください。面白いことが起こります。神がベツシメシの人々を撃ったんです。神は寛容を示すけども、ご自分が決められたそのルール、その基準っていうのは絶対に変えないし、曲げないということです。ベツシメシの人たちは撃たれたんですよ。なぜかというと、神の箱の中を見たからです。不損にも。新改訳のこの聖書では5万70人が撃たれたと書いてあります。でヘブライ語のその訳の仕方なんですけど、まあ、別の訳だと、住民5万人のうちから70人が撃たれたというふうに、考えること、その訳することもできます。で実際にその日本で使われている3つの訳がありますけど、新改訳と、口語訳と新共同訳っていうのが。で、新改訳だけです。5万70人っていうふうに訳してるのは。他はその70人っていうふうに訳してます。打たれたのは。まあ数字は特に、まあ特に関係ないというか、関係なくはないんですけど。でも重要なのは、神がその70人なり、5万70人を撃ったってことです。で、彼らは、ごめんなさい、彼らはその神の箱を見たんですけど、ペリシテ人だってやんなかったんですよ。神を恐れて。神はその箱の中に私たち何があったか知ってますけど、3つ入ってたんですよね。十戒が書かれたその板と、アロンの杖と、そしてマナですよ。で、それ見ていいなんて言ってないですよ、神は。で、神のものは神のものですよ。でも彼らはペリシテ人でもしなかったような行為をしたんですよ。興味本位で。箱の中に何が入ってんだろうと。ベテシメシの人々は、その神の箱の中を見るっていうこと。俺は罪だっていうことを、それはやっちゃよくない。やることは、その間違ってる良くないっていうことを知ってたはずですよ。もしくは知るべきことですから。彼らペリシテ人じゃなくて、彼らイスラエルの民ですから。神は罪を犯すことに対して同意したり、許可したり、強制したりはしないですよ。当たり前ですけど。神が正しい方だったらそうですよ。神が私に対して、言って罪を犯しなさいとか言うわけないじゃないですか。私が許すから、今嘘をつきなさいとか。その方がみんな励ませるから嘘つけとか。そんなことなさらないですよ。また強制したりしないですよ。あなたが天国に行きたいんだったら、私のところに行きたいんだったら、今すぐ罪を犯しなさいって。やるわけないじゃないですか。神の慈愛は、人を悔い改めに導くって。神が慈愛を私たちに施してくださるときに、神が私たちに忍耐し、私たちをにその寛容にしてくださるときに、私たちは自分のその罪を、その罪に気がついて、そして神がイエス・キリストによって打ち立ててくださったその救いの十字架を見上げるんです。そして悔い改めに導くんです。神の愛が私たちに示されるとき。ということは、その誰をも、私をも、他の人をも悔い改めに導かないという私たちが思っている愛というのは愛じゃないんですよ。ただの人情ですよ。まあまあまあ、しょうがないよって。人間だからね。あの人だからね、この人だからね、こういう状況だからしょうがない。もう大丈夫大丈夫。神は優しいから。嘘ですよ。それは人情ですよ。そうやってその罪を犯すことを、罪を犯している人を許容してしまえば、それは愛じゃないんですよ。なぜかというと、その先、悔やるために導かれないからです。あ、いいのかって思っちゃって終わりだからです。愛をその吐き違えない方がいいですよ。私たちが思ってるその優しくしてあげるという、私たちの優しさって全部受け入れるってことだから。それは優しくないですよ。特に私たちは知ってるんですよ。罪を犯したらどうなるかって。 イエス・キリストを信じなかったらどうなるかって知っててそれを信じてるんですよね。それを優しさとか、なんかその、愛、人情とかそういうのでその絡めて、はっきり言わないっていうのは、はっきりしないっていうことは、それは愛じゃないですよ。もちろんその方法や、そのタイミングや、神が決めておられるそのことってありますよ、それは。皆さんこれからそのご飯の前にみんなでエコープに行って、会う人、その顔、面と面をね、向けて、あんたは死ぬみたいな。あんたは地獄に行くこのままだったらって、それを言いに行きましょうとか、そんな、わかってますよ。わかりますよね。そういうことじゃないってことは。関係があって、関係が築かれて、その上でですから。それを、だから願ってるんですよ。神にその関係を与えてくださいって。はっきりとその神の基準に従って、それは罪なんだって。でもイエス・キリストがあなたのことを愛しておられて、そしてあなたのために死なれたから、あなたのためにその犠牲となられたから、その生贄となってくださったから、あなたの贖いとなられたから、キリストを信じる信仰によって正しいって認められるんだって。その罪は許されるよって。関係があるから言えるんですよ。悔い改めに導かない格好に入れて愛っていうのは、神が言ってる愛ではないんですよ。寛容は、また愛は、神の恵みを表し、神との関係を回復させるはずですよ。悔い改めとか。ベツシェメシの人たちは言ったんですよ。誰がこの聖なる神、主の前に立ち得ようって。正しいことですけども、正しくないことです。両面あります。誰がこの聖なる神、主の前に立ち得ようかって。私たちが立ち得るわけないじゃないかって言いたいんですよ。つまり何なのかっていうと、私たちにとって神は清すぎるって言ってるんですよ。私たちがその清く荒れないのは、神が清すぎて、その基準に達することができないのは、神が清すぎて、神がその正しすぎるので、私たちはそこに行くことができないって。そんな高い基準や、そんな完璧なその清さを求める神が悪いって。自分たちの罪の責任を神に転嫁したんです。神の清さに届かないのは当たり前じゃないか。だから清くなれないのは当たり前。清くない私は当たり前。そんなことを求める神が悪いって。だって神が清すぎるんだもん。なんでベツシェメシの人たちが撃たれたかっていうと、彼らが神の箱の中を見たからです。罪を犯したからですよ。神の清さとかじゃなくて。で、その罪を認めてごめんなさいではなくて、神が清すぎるとかって言って、神の清さを嘆いたんですよ。じゃあ、自分が清められることを、その願えばよかったんじゃないですか。でも彼らは、自分たちのその罪の責任を神に転嫁して、あなたは、私たちにとってあなたは清すぎるとかってなってます。誰がこの聖なる神、主の前に立ち得ようとか言ってるんですよ。でも確かに神は、聖なる方であられます。そしてその聖なる方の前に、誰も立ち得ないですよ。確かに。ただイエス・キリストはこう言ってますよ。マタイの5章。あなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。その清さにおいても。パウロは第一テサロニケの4章の3節でこう言ってます。神の御心はあなた方が清くなることだって。神のその清さに達するってことですよ。またペテロさんはこう言ってます。第一ペテロの1章の14節から16節。これ後でどこ開いたのか知りたかったら教えますから後で来てください。第一ペテロの1章の14節から16節。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、神のようにね。あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。あらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖、清いでなければならないと書いてあるからです。でこれはレビ記の11章の44節と45節の引用ですよ。で旧約聖書の時代から言われてるんですよ。私はあなた方の神主だって。あなた方は自分の身を性別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから、地を這ういかなる群生するものによっても自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖だからだって。で神は私たちが神のように清くあることを求めてるんです。そのものすごい高い基準にそのなるように求めてるんですよ。少しずつ混乱してきましたか。神のように私たちは清くなることはできません。なぜなら私たちは清くされるからです。神のように清くされるものであって神のように清くなるものじゃないんです つまり自分の頑張りや自分の努力によって神のように清くなることはできないんです。一生かかっても無理です。でも、そんなことをやることのできない私を神が清めるんです。なので清くなれるんです。神のように清くはなれないけども、清くされるんです。だから神のように、神の清さに預かるというか、神が清いように私も清くなれるんです。エペソの4章、22節とから24節、エペソの4章。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。また、あなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって正しさ、清さをもって、神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。古い自分、自分、自分、自分で生きてたその自分を脱ぎ去って、で、新しく、その聖霊によって新しく生まれなさいって、新しい人を着なさいって。そしたら、その真理に基づく義と清さによって、神にかたどり作り出された新しい人になっていくんです。新しく聖霊によってですよ、これは。生まれなさいって。神に向かって生きるようにしなさい。ヘブルの12章の10節。なぜなら、肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。神からの懲らしめって受けますよ。悪いことしたら。罪の種をまいたらその罪の種がからその芽を出してそれを刈り取ることになりますから。でも神は正しい方だから良い父だから父親だからお尻ペンペンするんですよ。懲らしめるんですよ。でもそれは私たちをただその苦しめてただそのざまみろとかって言いたいだけじゃないんですよ。言いたいだけってか言いたいんじゃないんですよ。私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるんです。自分が清くないということを知ってるんであれば、求めるだけですよ。だって自分でどう頑張っても清くなれないから。神が清いように、私を、またあなたを清くするのは、神の働きですよ。だから神業が必要なんですよ。奇跡ですよ、それは。でも神にあって不可能なことはないんですよ。考えてみてください。あなたが、私が、神のように清くなるんですよ。あなた、皆さんがどれだけ、汚れてるかとか分からないですけど。私は知ってますよ。どれだけ神の前に立つのに、正しい、その清い神の前に立ち得ないほど、私はものすごく汚れてるって。神に従いないし、罪を犯すし。自分自分自分って思いがいつもあるし。清くないんですよ、私は。でもその私が、神が清いように清くして、そうされるんですよ。清くしていただくんですよ。いただけるんですよ。神の恵みによって。また聖霊の力によって。その神の約束を信じて、祈って求めるんですよ。この天において、神は私たちに寛容と忍耐を示してくださるんですよ。慈愛を示してくださるんですよ。私たちが神のようにその清くなっていくという、神のイエス・キリストのようになっていくというその過程において、忍耐してくれるんですよ。私たちがなかなか変わらないのに、私がなかなか変わらないのに、なかなか神に従わないのに、私が滅びて死なないのは、神が私に対して寛容であられて、そしてその慈愛を向けてくださって、忍耐深くあられるからですよ。で、それをまたね、いいことに、どうせ何も起こらないよとかって言ってあぐらかいてると、危険ですよ。神のその恵みを吐き違えない方がいいですよ。神が私に恵み深いのは、神が私を愛して、神が私に忍耐してくださるのは何のためかというと、私が神のように、またイエス・キリストのように、清く、変えられていくためですよ。その過程、そのプロセスを、神はその忍耐深く見てくださってるんですよ。待っておられるんですよ。ベツシメシの人たちは、その神の箱を、キリアテ・エアリムの住民にその使者を送って、あんたたちのところに持ってってくださいって言ったんですよ。つまり、ベツシメシの人々は、清い神に近づいて、清くしていただくっていうことを選ばないで、神を遠ざけたんです。あなたならどうしますか？今日。私はどうするでしょうか？清い神を前にして。ああ、私にはもうできないし、私にとっては神は清すぎるとかって言って。神から離れていきますか？神とのその距離を置きますか？ それとも、その神が願っておられるように神のその清さに預からしたいって神は願っておられるわけですから。そのためのその懲らしめだったり、そのためにその痛い思いをしたりするんですよ。でもそれは私たちが神のように清くなるためですよ。むしろ神の方に近づいて、その清さ、神の清さに近づいていくことを選びますか？それとも、神から離れることを選びますか？もちろん、無論神は前者を望んでおられますよ。そのためにその忍耐深くあられるんですよ。寛容を示すんです。でも、ベツシェメシの人々は、神を遠ざけることを考えました。なぜ、キリアテエアリムなのかはわからないです。でも、少なくとも、その、この後、キリアテエアリムに運ばれて70年間、ダビデがその神の箱をエルサレムに運び入れるまで、そこにいることになります。今日は、その、神が私たちに対して忍耐とか、また寛容を示してくださるとき、慈愛を表してくださるとき、どうするかってことです。神のもとに行きますか？それともそこから逃げますか？神の基準が高いとか、あなた方が私を選んだのではありませんって。私があなた方を選んだのです。それはあなた方が言って、あなた方が身を結び、その身を残すためであり、そのためだったら何でも、私の名によって、イエス・キリストの名によって求めるものは何でも、父があなた方に与えてくださるためだって。清くされることだったら何でも、キリストのようになっていくためだったら何でも、求めなさいって。そしたら与える。求めないと与えられないです。簡単です。でも求めたら与えられるんですよ。必ず。だってイエス・キリストが約束したんですよ。私に原因はないんですよ。神からよく知っていただく。でも神が正しい方で、恵み深い方で、その恵みによって、神の御名によって、神のもとに祈ることができるんですよ。そして神が答えてくださるんですよ。神が恵み深いから。神が慈愛に富んでおられるから。神が私を、あなたを愛してるから。その方を信頼して祈っていけますように、追求し続けられますように、祈ります。天のお父さん、あなたが私たちに対して、寛容であられて、また忍耐を持って、私たちを取り扱ってくださることを本当にありがとうございます。お父さんどうぞ、あなたのことをもっと知って、あなたが願っておられるその清さに、近づいていけるようにどうかお助けください。確かに私はあなたの前に、立つ資格のないものだし、あなたの前に立ち仰せることのできるものではありません。でもそのあなたの大きな恵みによって、私をあなたの元に引き寄せてくださいました。どうかあなたが清すぎるとかって言って、私があなたから離れてしまわないように、あなたから距離を置いて、このぐらいだったら私はやるけども、こっから先はもう行きませんって、そうやってその交代することがないように、ちょっとどうぞお助けください。あなたの愛やあなたの恵みによってどうか私を捉えてください。そして、あなたの願っておられるその清さに預かれるまで、それを追求していくことができますように、力を与えてください。思いを与えてくださいし、お願いします。どうか、あなたのその恵みや、あなたの寛容や、またあなたのその慈愛を履き違えて、そこにあぐらをかいてしまうこともないように、どうぞお助けください。あなたに向かって、前進していけますように、どうか私を導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。